今日は地元選出の県会議員の近藤大輔さんおいでいただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
夏らしくなくなったですね。
急に涼しくなりましたね。はい。
なんか寂しいんですけどね。
同感です、僕も。
するとね、台風がまた24号来てますよね。まあ、こっちには大丈夫みたいですけど、まあ、ちょっと吹くんじゃないかなと思って、心配はしてるんですけどね。それでね、それについて、実は湘南ビーチ FM のマガジンに、僕のなんか、ちょっとしたコラムがあるんですけどね、なんか書けって言われたんで、避難情報の出し方おかしいっつってね、ちょっと注文つけたんですよ。
はい。
それは別に地元の話じゃなくて、全体の制度がね、気象警報っていうのがあったり、それに加えて特別警報っていうのがあったり、で、それが出てたと思うと、今度は避難情報っていうのはまた別に自治体から出されたりして、
で、
それも避難準備情報があって、避難、勧告があって、避難指示があって、どこで何したらいいのかよくわからん、で結局最後の一番土壇場になるともう事態は混乱してて逃げようにも逃げられないっていうのは他の地域での
ありますね。
ね、あれどうにかなんないですかね。
うん、
これ近藤さん言ってもしょうがないのかな。
はい、いや指摘は僕も受けてます。
うん、
結局災害はそのね、市町を選ばないじゃないですか。うん、でもそれぞれの市町がバラバラなその警報を出して、例えば逗子葉山だったら同じように台風が来てるのに避難のレベルが違うとかですね。うん、で住民にとっては分かりにくいですよね。
うん、そうなんですよ。でね、
うん、
まあ地震はねすぐ起きちゃう、分かんないうちに受けるからまあしょうがないって言ってもね、台風なんてね、来るのほとんど分かるんですよ、もうこの頃の技術で言うと。
そうですね。
それで。僕ね、何でも外国の方がいいっていうの嫌いなんですけど、この間フローレンスっていうハリケーンがアメリカを襲ったんですよ。でその時びっくりしたのはね、ハリケーンが上陸する2日前ですよ、2日前にね、ノースカロライナ州はね、沿岸の町に、いくつかね、一番危なそうな町にね、避難命令を出したの。
命令ですか。
これはね、州が出したんですよ。
あ、
それでね、これ、州の条例っていうか、法律ですよね、アメリカの場合は、法律で決まってて、違反、つまり逃げろっつって、逃げないとね、1000ドルの罰金なんですよ。
1000ドルですか、
はい、11万円。
具体的というかね、
ね、結局、逃げろっつって、まあ、避難所開設するの、避難所は、まあ、日本の場合と似てるんですけどね、場所は学校なんか使うんですが、それを運営するのがね、地元の赤十字なんですよ、行政じゃなくて。
なるほどね。
で、割とね、こう、地元の人たちと密着した対応ができて、食堂もできたり、お風呂も作ったり、それから警察が交番も中にできたりするんですよね。
なるほど。
で、まあ、居心地そんなにいいとは思わないですけどね、至れり尽くせりだなと、でそれと同時にね、2日前のね、避難命令ってのはすごいなと。
すごいですね、でもね、今言われたように、いろんな情報がありますから、その進路だとかって大体当たりますからね。
台風は分かるんですよ。
まあ、ただ、その誤報をね、こう、恐れて出し遅れたなんていうことが、やっぱり日本全国であるじゃないですか。まず情報を誰がどう管理するのかってありますよね。
それ言ってると ね、人が死ぬんですよ、
さっきちょっと言いかけたんですけれども、市町で対応でバラバラだと、ただ災害選ばないわけですから、今ね、州っておっしゃられましたけれども、やっぱ神奈川県でできることってのはもっともっと僕もあると思います。はい、
だってカリフォルニア州とかね、なんてのは日本より大きいんですからね、
まさにそうですね、
市町って言ってらんないですよ、これ
だからね、今お話しあったように先月来た台風でも、その湯河原だとか小田原だとか県西域は随分被害を受けたんですね。それはやっぱ台風の進路で見れば大体こう分かることで、まあもう数日前からもう、
そうですよ、
これね、警報まで出さなかったですけれども、逗子の市長も葉山の町長も、いわゆる挨拶の時では今回の台風はやばいっていうことをおっしゃられてましたから、そこはね、自治体の判断、
それ自治体の判断なんですかね、僕はね、神奈川県でいいと思うんですよ、もう避難の話なんて、それでもちろんその地元 の、首長さんとね、相談して出すよ、あんたのところっていうふうに、それからもう一つね、避難勧告だの、指示のって言わないで、避難命令にすべきだと思う、逃げなさいって言って、
日本の、日本でもその命令はできるんですけれどもね。ただだから、そうだよな、二日前っていうのはすごいですね。うん、その判断力というか。
いや、二日前じゃないとね、うん、例えば体の不自由な人、うん、お年寄りだとか、はい、そこにはちゃんと車が行ってね、はい、迎えに行くんですよ。で、まだね、お日様が照ってるうちに逃がしちゃうわけ。
うん、
でもね、
うん、
ちゃんとね、その逃がした地域はね、予想通り高潮が来て、軒先までね、水に浸かってるんですよ。
日本は遅れてるところがありまして、ね、今あったその要支援者、うん、その東日本大震災やはり受けて災害弱者がやっぱ多くの方犠牲になってるっていう実態があって、うん、要支援者、まあ、その障害者も高齢者も含めてなんですけれども、うん、それをちゃんとサポートしようっていうんで名簿を管理したりだとか計画を作るんですけれども、うん、残念ながらですね、神奈川県内で言っても半数以上の自治体、半数ですね、自治体がこう要し配慮者支援者をこうどう避難させるのかっていう計画がまだ未策定ですね。
最後はそれ地元に追っつけていくんですよ、はい、
うん、
地元のボランティアがね、はい、日頃からなんかね、はい、そういう訓練しておきなさいとかね言われて、はい、何言ってんですかって、それ、うん、実際の一番大事な仕事じゃないですか。
だから今言われたように災害は本当市町を選ばないので、うん、防災対策っていう意味では神奈川県はもっともっとこれからですね、やらない
といけない。防災って言葉がよくない、うんうん、減災にすべきです。減災ね、災害が起きるんだから、はい、なるべく減らそうというね、
減災ですね。
ごめんなさい、今日なんか
素晴らしいご指摘です。
独断、
いえいえいえいえ。
でもなんかそういうの言ってくださいよ、県議会で。でも
ね、手前味噌の話になりますけれども、うん、先般行われたその黒岩知事への質問でも僕は防災は必ず質問していますね。
うん、はい、質問だけじゃなくて やらせてくださいよ。
おっしゃる通りです。
お金かかんないんだから、そんなに、うん、あのね、まあしつこいな、やめとこう。
いやいや、でも県もですね、例えば市町村のやることをこう支援する補助金があるんですけれども、うん、それに10億円なんですね。で、要は市町村も自分で負担をしないといろんな防災対策、例えば津波避難階段を作るだとか、なんだろうな、その、避難所をどっかに作るだとか、そういうお金をやっぱ市町だけで出すの大変じゃないですか。言えるのがやっぱ神奈川県が用意してるお金が10億しかないっていうことは指摘できますよね。
ね、お金なくてもできる話ですよ。避難指示とか命令を出すことは、うん、誰か責任取れんちゃう。
おっしゃる通り。
腹に座った人がいないっていう、それだけのことだと思うんですけどね。
はい。
話全然違うんですが、
はい。
クジラが上がりました、
うん。上がりましたね。はい。
困ったもんですね、あれ。あ、いや、クジラじゃなくて、
うん、
あの、かわいいクジラの赤ちゃんが死んじゃった原因っていうのがね、はい、まあ、それが原因かどうか分かんないですが、うん、腹裂いてみたらいろんなものが出てきたっていう話
らしくですね、うん、シロナガスクジラですよ、うん、10メーターのクジラですから、うん、で今もその東京湾にもう一頭死んだクジラが浮いてる、
ね、この前泳いでたやつは死んじゃったみたいですね、
うん、だからね、言われたようにお腹裂いてプラスチックが出てきた、うん、神奈川県もそれを受けて、
うん、
海洋プラスチックのそのゼロを目指すっていう、そう宣言をしました。
宣言ね。
プラスチックゼロ宣言。
宣言は、
はい、一つの大きなやっぱメッセージじゃないですか。
いや、メッセージだったらなんかすべきですよ。
はい、
あのね、
はい、
ハワイ州、ホノルルじゃないや、うん、ワイキキビーチかな。
ワイキキ、はい。
ハワイ州だったかな。ね、うん、ハワイ州はとにかく、
うん、
少なくとも海岸ではプラスチックのストローを禁止するって。
はい。はい。
これ宣言ですよ。本当にそれは、はい、うん、効果あるかどうか別にしてね。
はい。
そういう宣言しましょうよ。また怒られるかな、これ。
いやいやいやいやいやいや、黒岩知事、まあ、僕も当然海洋ゴミどうにかしろっていうのを訴え続けてましたし、ね、で、神奈川としてもその、プラスチックの袋だったりだとか、プラスチックのストローをこうやめようっていうことで動き始めます、これから。
だからね、まあ、はい、袋までやるとね、実は大変なことになっちゃうんですよ、
うんうんうん。
これはコンビニだとか、はい、スーパーの問題になってきましてね、
はい、
それはちゃんとリサイクル、まあ、2回使えるようなもんですから、うん、ただね、うん、ストローだけはね、これ意外に皆さんポンポイポイと捨てちゃうんですよ。
そうですね。
でね、ストローって言葉自体がわらって意味でしょ、ストローって英語で、
うんうん、
昔わら使ってたんですよ、
はい、
で本来プラスチックでやるもんじゃないんですよね、
は
い、
なるほど。
あれ、
差し詰め竹ですかね、日本だったら
、うん、まあ国際的な動きではちょっと乗り遅れてはいるけども、
はい、
神奈川県が、
はい、
例えば全部でやるっていうのは大変だったら、うん、海岸でストローの使用禁止っていうのをまず打ち出してみるとかね、う
ん、はい、宣言は出しててですね、プラスチックストローにもちゃんと触れてますから。
あ、そう、
は
い、いや、それ
これからですよね。
いや、宣言じゃないですよ、
うん、
使うなっていう、
ね、使うなっていうことですね、うん、はい、うん、 だから今そのね、あの大体のそのストローを作るんで、そのイオンだったかな、名前あんま出しちゃいけないかな、なんかいろいろ今も開発に入ってますよね。
もう紙メーカーが、はい、これはねビジネスチャンスだってんでね、うん、今開発してますよ、うん、だそれ飲んのはいいか悪いか別にしてね、
はい、
あのまあプラスチックの、
うん、
なんていうかな、うん、を減らす意味の、
はい、
象徴的な宣言としてそういうのやってもいいんじゃないかなと、
う
ん、
いやですからもう大きなメッセージですよ ね10メーターでシロナスギクジラってその、ね、世界中で一番大きい哺乳類、
いや30メートルなんですよ親は、
ね、親そうですよね、うんうん、10メーターですから、これまでもね三浦半島に打ち上げられたクジラ僕何頭か見たことありますけれども、うん、大体4メーターとか5メーターぐらいですよね、
うん、
10メーター、うん、これは僕もメッセージとして受け止めてますね。
ね、
葉山で言うと、亀なんかもこう打ち上げられて。
亀
ですね。やはりクラゲを食べたりとかしてるんで、やプラスチックを誤飲、誤食しちゃう。まあ、これはもうね、江ノ島水族館なんかが解剖していろんなデータ持ってますけれども。今ね、県としてはその排出削減、いかにプラスチックストローを使うなとか、その袋を削減するかってことですけども、すでに今ゴミがあるっていう問題もありますよね。
うん、
神奈川県でもその美化財団が定期的にちゃんとビーチクリーンしてますけれども、あとまあボランティアの方の力も合わせてですね、もっともっとこう、着眼、着手、実施していきたいですね。う
ん、水族館の話出たんで、話飛びますけどね。
はい、水族館、はい、う
ん。なんかオリンピックじゃなくて、
はい、
セーリングの世界選手権の開会式に、水族館使って、はい、イルカのショーやったら選手が出てっちゃった。
はい。
これって、何なんですか、
木村さん、ね、僕ね本当に目の前でその講義を僕、ね、見てたんです、うん、もう行ったんです開会セレモニーに、うん、思うところ僕も多々あります。
まあね、動物愛護はどうのこうのって話じゃないですよ、
うんうん、
セーリングの大会の開会式にイルカショーをやる必要があるのかっつって、
うん
うん、だそれがね反発を買うだろうっていうところまで判断聞かなかったのは、はい、譲ってもね、
はい、
あんなことをして、
はい、
セーリングの大会を始める開会式をやるべきだったのか、うん、人が多すぎて入れなかったって言ってん、は
い、いや確かに多かった、
いやそれは選手が言ってた、
うん、ああそうですか、
食い物がなかったって、
うん、
大体
はい、
それでね何のための開会式だったんですかって、それ今ねオリンピック考え違いしてんじゃないかな、うんうん、オリンピックはまず選手のためなんですよ、はい、
うん、
ところが地元で今言われてるのはいかにね地元の人たちのためにやるかってのはそれはね二の次の話なの本当は、
うんはい、
で、
はい、
なんかそれをきっかけに地元の自治体がねなんかその、はい、住民のご機嫌取ったりするそういう施設や大会じゃないんですよ、
うん、
本当は一番選手が競技しやすいような環境を作って、はい、そこでいい結果が出ることが一番いいオリンピックを開催すること、ね、はい、セーリング競技って実は今回大変なんですよ。なぜかというと、
う
ん、今ね IOC 国際オリンピック連盟は、
うん、
オリンピックからセーリング外そうとしてるんですよ。
いやそれは初耳ですね、
うん、なぜかというと、ごく特殊な競技である、
うん、
あんまりアフリカ諸国がやってない、うん、
あ
それから中近東の選手もいない、
うん、
それで世界的な普及率が低い、お金かかる、
うん、
白人が主であると、
うん、
それで一番最初から実はこの競技あるんですけどね、
はい、
そろそろやめようかって話でしょっちゅう出てる。ああ
そういう着眼の観点から、
ね、でここをうまくやらないとねやめる口実になっちゃう。
ああ今後に、
うん、でね東京大会で、うん、オリンピックからセーリングがなくなったって言われたらね江ノ島は責任取んなきゃいけないんですよ。これ
まずいですね。そんな脅かさないでくださいよ、
うん、
そ
うみんなに言ってんのにね、
はい、
なんかオリンピックのやることはなすことは、
うんうん、
ダメなんですよね。東京新聞に地元 の局見が約束が違うっつって言ってる、で、はい、競技は午後やるから、うん、午前中は知らせるよやっていいって言われたのに、うん、午前中から競技やるって言い出した
ね、
なんでそんな約束したんですか、
うん、
本当にそれ局見とはちゃんと話してやんなきゃいけないですよ。それで ね約束したなら約束したで、うん、それに従わなきゃいけないの、うん、途中からね11時からやりますとかね、午前中からやるに決まってじゃないですか。
だから、
ね、なんでそんな約束したんですかね。
そのね、やっぱ約束を破るといけませんよね。
まあね、
うん、
全て今度はね、はい、なんていうかな、無責任なの。
うん、
オリンピックって大会、はい、これ大混乱起きますよ、これほっとくと。
まずいな。でもね、少なくともポジティブに考えれば、プレプレまだオリンピックじゃないですか。い
や、来年でしょ、
うん。あ、今年はね。今年は今年で、それで、まあ、いろんな課題見えましたよね。少なくともそれと同じことはしませんよ。
いや、来年もっと大きな、で、出るのは、うん、大磯から、本当に選手を江ノ島まで運べるんですか、
う
ん
う
ん、
確かに、そうですね。はい。
これはね、ありえないと思いますよ。はい、うん、それから、今、一戦席の江ノ島のヨットをどこに置くか。
はい、
茅ヶ崎のゴルフ場に置くって言ってたんですよ、うん、ゴルフ場になんでヨット置くのか、うんうん、でこれがダメになって
ダメになりましたね。
今どこに行くか分かんない、
はい、
宙に浮いてる、
宙に浮いてます、はい、
それでぜひ相模湾に来てくださいって言えたものなんですかね、神奈川県、うん、神奈川県ですよこれ。
ですからね、オリンピックだけじゃなくてやっぱそのディンギーとかヨットですよね、うん、それちゃんと置ける場所を確保していけばいいんですよ、そのオリンピック後もこう使えるように。特に逗子なんかもいいと思うんですけどね。
いや、あるんですよ、
うんうん、
あの逗子マリーナの裏に国有地が1000坪ぐらい
の、はい、ああ、はいはい、海浜地の問題ですね。
それも、うんうん、あのなんか権利関係が解消されて使えるっていうんですが、
はい、
全然そこを使うって話はないし、
うんうん、
なんか知らないけどまだ他に漁港を使おうか、そのためには漁民と話をしなきゃいけないけど、どうだろうこうだろうって話がぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐず続いて、2020年になっちゃいますよ、これで。
いえいえいえ、そうはさせませんから、ね、その茅ヶ崎の問題もね、最近ポンと出てきて、今もう大わらわ
じゃないですよ、僕その話、数ヶ月前から聞いてますよ。
はい、はい。どうにかしないといけません。はい。
ああ、なんか
気になりますね。いえいえいえ。でもやっぱね、漁民との関係は一つ課題ですよね。
それはね、最初からしっかりやっとけばよかったんですよ。
いや、ここに来て、いや、いわゆる理解し合って、ようやく開催だったのに、今回そういうミスを犯したわけですよね。
僕は実は、この江ノ島にオリンピック持ってきた、一旦の責任があるもんですからね、うん、余計気になってるんですけど、ね、うんうん、はい、その前にね、加藤さんしたかな、小田原の漁組の組合長が、県の組合長やってるんですよ、うんうん。その方と話してね、それは県と話しましょうと、おっしゃってたんですよ。
うんうんうん、
ところが、県と話したのかどうか、県が何したのか、
うん、
誘致するまでの担当だった局長が変わっちゃったんですよ。
ああ、
そしたらね、はい、途端になんか全部がストップして、何にも動かなくなった。
はい、でも担当局長の体制をこう強化はしてますんで、そこもね、いろいろが引き締めていかないといけませんね。
そう、近藤さんもだけど、自治体の責任者ですからね。
はい、いや、もう当然もう、セーリングの競技会場、海洋、海域ですから。
お願いします。
当然僕もしっかり頑張ります。はい。
なんだっけ。
いろいろありますね。環境の問題が出たんで、イノシシそうですね。
イノシシがね、
はい、
出ちゃうんですよ。
はい。はい、
神山口かな。
神山、そうですね。
この間神山口行ったらね、はい、なんか野菜だとかなんかみんな食いちぎられたって言ってましたけどね。
う
ん、
もうね、これもですね、やはりイノシシも町を選ばないので、これも県として強烈にやっぱ葉山なり、そのいろんな地域をサポートしないといけませんね。
イノシシっていました前。
いや、そこなんですよ、うん。いいですか、ちょっとその神奈川県の取り組みなんですけれども。相模川より西のエリアにイノシシは広く分布してたんですね。
丹沢とかそういうの。
丹沢とかそうですね。うんうん、そこではもう昔からまあ在来種ですから被害があったと。で、ここに来てその相模川をこう、イノシシが渡った。それは人為的かもしれませんし、藤沢なんかのその市街地の近くですよね。まあ山ですけれども、うん、発見されたりだとか、まあ今言われたように葉山だって、調整史上90年間その農業被害って書けないんですね。
はあ、
謎は深まるばかりなんですが、まあ、一部では誰かが放獣したと。
そんなことあるんですかね、ペットで、うん、持ってたら。
どうですかね、当然、イノシシも急に大きくなるわけじゃありませんから、
ちっちゃい
ね、ウリ坊なんていうとこう、小さな、まあ、犬ぐらいの大きさですよね。
はあ、
で、DNA 調査も兼してですね、うん、実はやはりその県域に分布しているイノシシと DNA が一致したんですね、うん、ただしやっぱ相模川をこう渡るはずがないということで、
うん、
まあ、やはり放獣されたのかもしれないということ でこれからなんですけども、県としてもその管理計画を初めてこう策定してですね、相模川より東側はその以前から農業被害イノシシがいなかったということを思って、まあ、根絶を目指して取り組むという方針がこの間示されました。
殺しちゃうんですか。
うん、
まあ、言葉悪いけど、
うん、根絶ですね。はい、これもしっかり地元の先生の県議として黒岩知事を正してきましたんで、なので
どうやってやるんですか。
まあ、罠の種類が何個もあるんですけれども、今、こう、一頭一頭、こう、捕獲しているような状況を、その群れを、こう、囲い罠とか使ってですね、群れごと、こう、捕獲しようなんていう動きが早までこれからスタートします。
筋力でしょ、だったら、この辺は。
うん。ですから、その、銃なんか使えないんですね。
そうですね。昔、筋力、う
ちの罠ですね。うん、うん。
いや、あれ、昔よかったんですよ。うん、いつか解禁、うんうん、あのね、
はい、はい。
僕のところはそのギリギリのところで、うん、うちの境目から山があるんですけど、そこから先はね、領区なんですよ。
領区なん
で、なんかね、10月1日かなんか禁漁が解除されるとね、そのうちドーンと音がするっていうのは、今そうじゃないんですよ。
今はもう銃は使えないですよね。ね、やっぱり一つポイントなのが、5年前に葉山で初めて1頭確認されたんですね。
うん、
ところがもう今年8月時点で30頭以上捕獲されてるんですよ。
いやもうね、よく話聞きますよ。
だから、残念ながらもう、この葉山なり三浦半島でこの繁殖をし始めたっていう調査なんですね。うんうん、ですから葉山もそうですけれども、葉山よりも南に行くとその横須賀だったり三浦だとか大耕作地がまた広がるじゃないですか、うん、そこにねイノシシがやっぱこう広がってしまう大変なことになるということで、その根絶を目指すということで知事は表明をしましたね。
それで、
はい、
殺したイノシシどうするんですか。
食べちゃう
とでも鍋かなと
思ってそうですけれども、これもなかなか食品衛生の関係で、
また規制か、
その販売網に載せるっていうのはできないんですね。自家消費は別ですよ。自分でから、まあ、食べちゃうっていうのは、取って食べるっていうのは。
獅子鍋ってのは、三浦半島の名物、獅子鍋って言ったら、結構流行るかもしれない。
いやいやいや、それはぜひとも県政、県を行きで味わってもらえるようにしたいと思いますけれども。はい。
まあね、いいとこですからね。
はい。はい、
三浦半島
って。いやいや、もう、ともかく市街地が近いですし、ハイカーとかもたくさんいらっしゃるじゃないですか。うん、そうだ、木村さんですね、今年、秦野でその人身事故が起きてるんですね。
イノシシで？
はい。はい。
まあ、ちょっとつも惜しいんじゃないけど、つっかかれたんですか。
う
ん、
そういうことですね。
ああ、
そのね、やっぱハイカーも多いですので、そういう人身事故があってからでは遅いんでね、
うん、
やはり対策を強化していかなきゃいけないと、心してます。
なんか今日は、イノシシの話終わっちゃったんですけど、
ね。環境の話ですね、今日は。は
い、ね。まあ、いろいろと、課題もありますんで、
はい、
よろしく一つ地元のために、頑張ってください。
はい、どうぞ、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。